新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の1日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アマゾンがアメリカでブロックチェーンを活用したサプライチェーン領域の特許を取得。アクセンチュアらのデジタルドルプロジェクトがホワイトペーパーを発表。デジタルエンターテインメントアセット社が中国アリババグループアリババピクチャーズとパートナーシップ契約を締結。暗号資産を利用した C2C マッチングプラットフォームアバカスが暗号資産交換業者への届け出。コインベースがテゾスステーキングサービスの提供範囲を拡大。
一つ目のニュースはアマゾンが消費財の信証性を証明するための分散型台帳ベース DLT システムの特許を取得したことが明らかになったというニュースです。この特許は2017年に申請されたものです。特許が取得できたことにより、アマゾンは流通業者、製造業者、荷主からのデータをオープンフレームワークにまとめることができるようになります。つまり、アマゾンが製品、流通業者、製造業者、荷主などのデータがサイロ化されてしまっている現状の課題を DLT を利用して様々なデータを連携し、構築、共有するためのインターフェースを開発するのだと考えられます。アマゾンは開発されうるインターフェースを通してリアルタイムでアマゾン EC サイト上で提供されている製品の履歴などを簡単に確認できるようになります。補足をします。グローバルサプライチェーンの重要性を深く理解しているアマゾンは、現状のシステムではそれを満足いくように構築することができないという課題を抱えているのではと想定できます。アマゾンは2019年に自前の流通網で全体の荷物の 46% にあたる35億個の荷物を配送したことが明らかになっております。アマゾンは早く、安く、安全にお客さんに荷物を届けるために、今後さらにブロックチェーンを活用したシステム構築に取り組んでいくのではないでしょうか。続いてのニュースは、デジタルドルプロジェクトが5月30日に調査すべきデザイン機能の実用的なセットを概説するホワイトペーパーを発表したというニュースです。デジタルドルプロジェクトは、アクセンチュアとデジタルドルファウンデーションがパートナーシップを組み、公開討論を通じてアメリカ中央銀行のデジタル通貨を探求するプロジェクトです。デジタルドルは現金に代わるものではなく、現在の物理的な現金と同じように市中銀行を介してデジタルドルを分配するという二重構造を採用するとのことです。アクセンチュアのデイビッド・トリート氏は次のようにコメントをしています。我々はこのイノベーションの波を推進するためにあらゆる形の官民連携を期待し支援しオープンにしています。CBDC では中央銀行の支援が暗黙のうちに行われていますが、ユースケース、サービス、インフラは多くの人が参加する機会を生み出すでしょう。さらにトリート氏は次のようにもコメントをしております。新しいテクノロジーへの信頼は、人々が実世界での経験を持ち明確でオープンな対話ができるようになることによって確立されます。このホワイトペーパーを発表し、今後数ヶ月間の間にパイロット的なユースケースのフェーズをサポートすることで、様々なステークホルダーグループに参加してもらい、経験を積んでもらいたいと考えています。補足をします。ホワイトペーパーの冒頭には、現在世界の基軸通貨としての地位を確立しているアメリカドルが、他国の政府などによる CBDC の調査を比較した際に遅れを取っています。だからアメリカにとって様々なユースケースを考慮したデジタルドルプロジェクトの試験運用は極めて重要で、今すぐに開始すべきだと考えていますと記載されています。中央銀行デジタル通貨に関して中国と比較するとアメリカは遅れを取っていると思われます。レジャーインサイツによると、5月30日にヘンリー・ポールソン前アメリカ財務長官は、今後ドルの優位性が低下すると考えているものの、人民元のデジタル化が急にドルの価値を脅かすとは考えていないと強調しています。今までの報道の流れを見ると、アメリカの中央銀行デジタル通貨への取り組みは積極的とは言えないのですが、今後の動きには注目です。
続いてのニュースいきます。シンガポールを拠点とし、ブロックチェーンエンターテインメント事業を展開する企業、デジタルエンターテインメントアセット社がアリババピクチャーズとパートナーシップ契約を締結したことを6月1日発表しました。 アリババピクチャーズはアリババグループ傘下のメディアエンターテインメント業務を取り扱う企業です。今回のパートナーシップ契約はデジタルエンターテインメントアセット社が全世界独占利用権を保有する IP ワールドフラッグスに関する中国展開についての契約です。そしてこのワールドフラッグスの中華圏におけるライセンスは IP ビジネスを取り扱うアリババグループのビジネスユニットアリフィッシュが独占をすることとなります。今お話したこのワールドフラッグスですが、こちらは各国の国旗を侍風にキャラクター化し、世界の歴史や文化を紹介するメディアミックスプロジェクトです。デジタルエンターテインメントアセット社が展開するブロックチェーン技術を活用したエンターテインメントプラットフォーム、プレイマイニングへの参加が決まっています。今回の契約により、今後ワールドフラッグスは中国の EC での展開をはじめ、2021年東京オリンピックに向けたオリジナルグッズ開発など、中国での様々なコンテンツ展開を予定しているということでした。補足をします。デジタルエンターテインメントアセット社は同社発行のディープコインを専用通貨とするマーケットプレイスデジタルアートオークションを4月15日にサービス開始をしています。このディープコインは先ほどお話ししたブロックチェーン技術を活用したエンターテインメントプラットフォームプレイマイニングの流通通貨で暗号資産取引所 OKEX ビッサムグローバルビットトレックスグローバルで取引が可能となっています。なおこのディープコインは現在日本居住者向けには販売はされておりません。今お話したデジタルアートオークションでは日本をはじめとする世界中の人気クリエイターのデジタルアートを販売しており、ドラゴンクエスト列伝ロドの紋章の藤井カムイ氏、フェアリーテール真島博氏、スプリガンの皆川良次氏、サラリーマン金太郎の本宮博氏、マジカルタルルート君の江川達也氏などその他多数のクリエイターが参加をしています。なおこのサービスで販売されたデジタルアートはブロックチェーン技術により唯一性と希少性が担保され、プレイマイニング上のゲームで使用が可能となっています。デジタルエンターテインメントアセット社のファウンダー兼 CEO である吉田直人氏は今回の提携発表について、中国国内での事業展開は弊社単独では困難なため大変強力なパートナーを得ることができました。ワールドフラッグスはすでに中国ではかなりの人気になっております。アリババピクチャーズとは半年間交渉してようやく発表にこぎつけることができました。今後は漫画、アニメ、ゲームなど世界に広げていこうと思っておりますと新しい経済編集部にコメントをしてくれました。続いてのニュースいきます。暗号資産に関連する C2C マッチングプラットフォームアバカスを運営するアバカス株式会社が暗号資産交換業者としての届け出を完了したことを5月29日プレスリリースにて発表しました。アバカスでは暗号資産を買いたい人と暗号資産を使って買い物したい人をマッチングするサービスショップ、暗号資産を対価とするクラウドソーシングサービスアスク、暗号資産支払い機能付き SNS ペイ、暗号資産で売買可能なフリーマーケットバザーの4つのサービスを提供しています。今お話したようなアバカスでのサービスの内容が改正資金決済法のカストディ業務にあたることから、アバカスは今回暗号資産業者としての届け出を行ったということです。今後同社はみなし業者として暗号資産業者を目指すということでした。なお暗号資産交換業者の審査については1年ほどかかる見込みということであり、その間にサービス内容や運営方針が変更される可能性があるため今回事前の告知を行ったということです。日本ではこの5月の改正資金決済法により、アバカスのような事業も今まで暗号資産取引所が取得していたライセンスが必要になりました。そこで今回アバカスはこの申請を行ったというニュースです。コインチェックのハッキング事件以降、日本ではこの種のライセンス取得の難易度は非常に上がったと考えられており、その後取得できているのは大手企業ばかりです。今回のアバカスのような比較的小規模な企業がライセンスを取得できるかどうかは、今後同様のライセンス取得を目指す暗号資産関連のスタートアップにとっても注目のポイントだと思います。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースがイギリス、フランス、スペイン、オランダの4カ国でテゾスのステーキングサービス提供を開始したことを5月29日発表しました。テゾスのステーキングサービスとは、コインベースが全ユーザーを代表してテゾスネットワークでステーキングを行い、そこで得られた報酬を各アカウントに分配するというサービスです。該当国のコインベースユーザーは自分のコインベースアカウントにテゾスを保持していれば、定期的にこのステーキング報酬を手に入れることができるようになります。リリースによると、既存のステーキングサービスは煩雑でリスクを伴うものが多いということですが、コインベースは安全で簡単にテゾスネットワークへ参加できる方法を提供するということです。このステーキングサービスはコインベースでテゾスを買うか、コインベースアカウントにテゾスを転送することで開始ができ、35日から40日間の最低保持期間を満たせば以後3日ごとに報酬が振り込まれるということです。テゾスネットワークへの参加者の数にもよりますが、年間で 5% 程度のリターンが見込めるということです。なおステーキングによる報酬はコインベースのアプリにてリアルタイムで確認が可能ということです。今回のニュース以前でのコインベースのテゾスステーキングサービス提供は2019年11月からアメリカで開始していました。サービス開始から現在までのステーキング報酬の総額は200万ドルに上るということです。はい、本日のニュースは以上となります。 このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また、取り扱ったニュースの企業の担当者から後ほどコメントをいただいた場合など、追記という形で更新をいたしますので、その更新通知が受け取れるように、サイトの右下の鈴のマークのボタンを押していただければ、更新情報の通知がいくと思いますので、ぜひクリックしておいてください。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターもやっております。そちらでも更新記事の通知等を行っておりますので、ぜひ検索してフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。